今日はですね、今までも続けてお話をしておりますネヘミヤ記の続きのお話であります。ユダヤ人が与えられましたこのパレスチナというですね、今のイスラエルがありますけれども、あそこの地域に住むようになって、そこで、大変祝福された民族でありましたけれども、神様から与えられた律法教えをですね、破って、特にこのその一番大切な教え、主なる神のみを神として、その方を信じ礼拝しなさいというこの教えを破ったんですね。あまたの異教や偶像を取り入れまして、本当に宗教的に混乱した国家になってしまいました。まあ、その罰として神様はユダヤ人たちを一旦、この国から、追い出したというか滅ぼして、でもその一部の人たちは、バビロンの地で生き延びてですね、神様のまたこれは憐れみによって、その一部の人たちが、パレスチナに戻ってきた。で、戻ってきたけれども、なかなかですね、そこから、国を再建していくということが難しくて、多くの指導者や預言者、またペルシャにおりましたエズラであるとかネヘミヤであるとかっていう人たちがですね、帰ってきては一生懸命に国を再建していこうと努力したというですね、そういうお話をしているわけであります。で、先々週ですね、このネヘミヤという人がペルシャの王様の検釈官という、大変重い地位についておりましたけれども、先に帰った人たちが神殿は何とか作ったけれども、その神殿を守るべき城壁がまだ全くできていないと。だからいつでも攻撃されればですね、ぶっ壊されてしまうような、そういう非常にこう惨めな様子であるということを聞いて、神様に祈ってですね、そして本当に奇跡的に王様の許可を得て国に帰って、それでもいろんな障害がありましたけどね、意地悪な敵も、トビア、サンバラテ、なんて変な名前の敵もおりましたけれども、でも、52日間で城壁を完成させたというお話をしました。で、ネヘミヤが再建した城壁の跡というのが発掘されて残っております。で、この今出ております地図はですね、これエルサレムの、ちょっと英語で書いてあるので分かりにくいんですが、あそこに神殿と書いてありますね。あの神殿を中心にやや太い線でおたまじゃくしみたいな形でにありますね、線があります。あれがネヘミヤが作った城壁なんです。だいたい3キロ弱ぐらいですね。だから面積としてはそんなに広くはない。だからもうとにかく神殿を守るという形で城壁が作られたということがお分かりいただけるんじゃないかと思います。で、これにですね、新約聖書の時代のエルサレムの地図を重ねてみると、かなりこの城壁が広くなっているということがお分かりいただけると思うんですね。で、この新約聖書の時代の城壁というのはヘロデ王によって作られた大変堅牢で大きな城壁でありましたけれども、もちろんその神殿の場所は変わってないんですね。まあ、そこしかないですから神殿の場所は変わりません。で、さらにこの広い地域をですね、囲っているということがお分かりいただけると思います。で、この写真はですね、ネヘミヤによって再建された城壁の発掘されたものです。お世辞にも立派とは言えません。本当にその辺の、畑を囲っているかのようなですね、で、右側の写真ちょっとよく見るとですね、焼け焦げた石があるんですね。これだからだいぶ昔にもう焼き尽くされたような、その石をまた拾って使っているので、で、この右側の写真はですね、今もエルサレム市内にある石垣になっているんです。ここに人が住んでいるそうです、ネヘミヤの城壁の上に、2500年も前に作られた城壁の上に。そんなとこです、エルサレムって。もう 遺跡そのものですから、エルサレムという町はですね、こう掘れば大体2メーターぐらい掘るとローマ時代のイスラエルですね。さらにまた掘るとネヘミヤの時代とか、さらに掘るとダビデの時代とか、ミルフィーユ状態です。ミルフィーユって分かりにくいですかね、断層状態で、これもあ、ちょっと行き過ぎた、ね、これはエルサレムの市内にあるネヘミヤの城壁、上から撮ったものです。私ここ行きました、はい、これが城壁かっていうのはね、だから意地悪な敵がね、お前らの作ったような城壁、キツネが乗っても壊れるわって言いましたけど、そう言われてみるとね、確かその程度ですよね。まあ石も大きくありません。とにかく突貫工事でその辺にある石をかき集めて城壁を作ったというのがお分かりいただけると思うんです。でこちらを見ていただくとですね、この次ですが、これはいわゆる西の壁、嘆きの壁というですね、下のあたりに人がいますけど、あそこでみんな壁に向かってお祈りするところですね、はい、私もここ行きましたけど、この壁の向こうに神殿があるんですね、あったんです。でこの城壁はヘロデ大王が作ったものです。2000年前のやつです。石がでかくて綺麗です。真四角に、だからこれは金と時間がないとできないんですね。ネヘミヤの、ごめんねネヘミヤって感じですけどもうその辺にある石とにかく持ってこいと、まあ52日間ですからね、まあ逆によう作ったなという感じですけども、ヘロデなんて何年もかけてですね、もう住民をこき使って、奴隷のようにこき使ってですね、いいところで石を切って運んできて作ったんです。ただ2000年経ってもびくともしないですね。すごいです。立派なもんですね。高さもね、あれが人間ですから、もう十数メートル。下の方がちょっと黒くなったんですね。あそこでみんな壁に向かってお祈りするんです。だからこう壁にこう手当ててお祈りする、あれ手垢です。祈りの垢とも言われています。私が呼んだだけですけどね、その誰もつけてませんよ、そんな名前そんな名前つけてませんが、あの黒い帽子かぶったユダヤ人みたいな人がね、いやでも本当にそうなんですよ、もう一日も早くこの城壁の向こうにかつての神殿が立って、そしてそこで、立法に定められた通りの生贄が捧げられるようにということをユダヤ人は今日も祈っております。あそこで、はい、そういう民族なんです。だからね、ネヘミヤ家の話してますけど、単なる昔話をしてるわけじゃないんです。本当にその通りのことが起こっているということを見ていただきたいと思うんですが、こう比べてください。左にネヘミヤね、右ヘロです。縮尺がだいぶ違いますから。ネヘミヤの方はこんなもんですよ、石は。ヘロデのやつはもう1メーター50ぐらいの大きな、2メーターもあれの大きな、これですね、はい。まあでもそれでも52日間でですね、突貫工事で神殿だけ守ろうと思って一生懸命城壁を築いたんですね。で今日はその後のお話なんです。聖書をお持ちの方はネヘミヤ記の8章を開いていただきましょうかね。ネヘミヤ記の8章、少し長いですけども、すべてお読みしたいと思います。旧約聖書の749ページになります。モーセの律法の朗読と書いてあるところです。第7の月になり、イスラエルの人々は自分たちの町にいたが、民は皆水の門の前にある広場に集まって一人の人のようになった。彼らは書記官エズラに主がイスラエルに授けられたモーセの律法の書を持ってくるように求めた。祭司エズラは律法を会衆の前に持ってきた。そこには男も女も聞いて理解することのできる年齢に達した者は皆いた。第7の月の1日のことであった。彼は水の門の前にある広場に居並ぶ男女、理解することのできる年齢に達した者に向かって夜明けから正午までそれを読み上げた。民は皆その律法の書に耳を傾けた。 書記官エズラはこのために用意された木の壇の上に立ち、その右にマティトやシェマ、アナやウリア、ヒルキア、マーセアが、左にベタやミシャエル、マルキア、ハシェム、ハシュバダナ、ゼカルヤ、メシュラムが立った。エズラは人々より高いところにいたので、皆が見守る中でその書を開いた。彼が書を開くと、民は皆立ち上がった。エズラが大いなる神主を称えると、民は皆両手を挙げて、アーメン、アーメンと書をし、ひざまずき、顔を地に伏せて主を礼拝した。ついで、イエシュア、バニ、シェレブヤ、ヤミン、アクブ、シャベタイ、ホディア、マーセア、ケリタ、アザルヤ、ヨザバド、ハナン、ベラヤというレビ人がその律法を民に説明したが、その間民は立っていた。彼らは神の律法の書を翻訳し、意味を明らかにしながら読み上げたので、人々とはその朗読を理解した。総督ネヘミヤと祭司であり書記官であるエズラは、律法の説明にあたったレビ人とともに民全員に言った。今日はあなたたちの神主に捧げられた聖なる日だ。嘆いたり泣いたりしてはならない。民は皆律法の言葉を聞いて泣いていた。彼らはさらに言った。行って良い肉を食べ、甘い飲み物を飲みなさい。その備えのないものにはそれを分け与えてやりなさい。今日は我らの主に捧げられた聖なる日だ。悲しんではならない。主を喜び祝うことこそあなたたちの力の源である。レビ人も民全員を静かにさせた。静かにしなさい。今日は聖なる日だ。悲しんではならない。民は皆帰って食べたり飲んだりし、備えのないものと分かち合い、大いに喜び祝った。教えられたことを理解したからである。二日目に、すべての民の家長たちは祭司レビ人とともに書記官エズラのもとに集まり、律法の言葉を深く悟ろうとし、主がモーセによって授けられたこの律法の中にこう記されているのを見出した。イスラエルの人々は第7の祭りの期間をカリーヨで過ごさなければならず、これを知らせエルサレムと全ての町に次のような布告を出さなければならない。山に行き、オリーブの枝、野生オリーブの枝、ミルトスの枝、ナツメヤシの枝、その他の葉の多い木の枝を取ってきて、書き記されている通りに仮居を作りなさい。民は出て行き、枝を持ってきて、各自の家の屋上、庭、神殿の庭、水の門の広場、エフライムの門の広場に仮居を作った。こうして補修の地から帰った人々からなる改修は、皆で仮居を作り、そこで過ごした。ヌンの子ヨシュアの時代からこの日まで、イスラエルの人々がこのような祝いを行ったことはなかった。それは誠に大きな喜びの祝いであった。最初の日から最後の日まで毎日彼は神の律法を朗読し、彼らは7日間にわたって祭りを行い、8日目には定めに従って終わりの集会を行った。以上です。一生懸命作りましたこの城壁の大体ですね、中央部ぐらいにあるのが、水の門というですね、あそこですね、水の門と書いてあります。英語ではウォーターゲート、ウォーターゲートというと例のニクソンが失脚したですね、ウォーターゲート事件というのがありますが、ウォーターゲートビルというところで起こったのでウォーターゲート事件というですね。で、調べたんですが、分かりませんけれども、おそらくあのウォーターゲートビルというのはここからつけたものだと思います。アメリカの街の真ん中のビルにウォーターゲートなんてつけないです普通で。この水の門、ウォーターゲートっていうのは、ネヘミヤが城壁を作って最初に民を集めて律法を読ませた場所なんです。ユダヤ人にとって歴史的な場所なんですね。おそらくその、あれワシントンですかね、ワシントン DC ですかね、ビルを作った人が、このネヘミヤ記を知っていて、ウォーターゲートという名前つけたんじゃないかなと私は思いますが、まあ、本当のところはわかりませんが、まあ、いずれにしてもこの門のところに、この城壁の中にはまだ誰も住んでおりません。みんな外に離れて住んでおりましたけれども、ネヘミヤが城壁が再建された翌月の7月の1日にみんなを集めました。そこで今読みましたようにですね、まず先に帰っておりました祭司エズラをに頼んで、モーセの律法の書を持ってこさせてですね、そこで、民にそれを読み聞かせたわけです。朗読をしたわけで、 でそういうことは一切行われていなかったんです。ユダヤ人であって、この彼らは自分たちは主なる神、ヤーウェなる神を自分たちの神として信じておりましたし、律法というものがあるということは聞いていたと思いますけれども、その原文をですね聞いたことはなかったんです。でえらい中途半端な聞きかじりの知識しかなかったんです。しかしながら、ネヘミヤはですね、おそらくネヘミヤが一番やりたかったのはこのことだと思うんですけれども、城壁ができたということでみんなを集めてですね、ここにあるように書記官エズラが、エズラに主がイスラエルに授けられたモーセの律法の書を持ってくるように求めた。エズラは、祭司でありましたけれども、おそらく先祖伝来のですね、このモーセの律法を書き記した巻物を持ってたと思います。で彼はそれをペルシャから帰ってきた時に持ってきたか、あるいは、誰かに持ってこさせたかなんかをして、持っていた。でもモーセの律法というと、まあ、私たちはこのモーセの律法というとですね、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記なんですが、おそらくエズラが持っていたのはこれらこのようなきちっとしたものではないと思います。でもそのうちのさまざまな部分を一つにまとめたような、まあ、モーセ五章の原型のようなものを持っていたと思われます。で、これをですね、男も女も聞いて理解することのできる年齢に達したものをみんな集めて、そのエルサレムの周囲におりました者たち何千人か何万人かいたと思いますけれども、聞いて理解することができるということは子どもも含めてですね集めて、そこで、このモーセの律法を読んで聞かせたわけです。ところが集まっていた人たちはみんなこのもともとは、捕囚に連れて行かれたバビロンあるいはペルシャで暮らしてた人たちですから、言葉がわからないんです。エズラが持っていたモーセの律法というのはヘブライ語で書かれているわけですね。もともとのこのものですから。ですから今読みましたように13人の通訳がおりまして、エズラがヘブライ語で読んで、そしてそれを通訳の人たちがアラム語に翻訳して、そしてその内容を説明していったようです。これはですね、実は今私がここでやっております説教の原型なんです。本当にそうなんです。でユダヤ人の、まあ、教会ですね、シナゴグに行くと今でも全く同じことをやってます。ユダヤ人が読む聖書はですね、ヘブライ語の聖書だけです。世界中どこに行っても、しかもそれは巻物の聖書なんです。印刷した聖書はユダヤ人は読みません。少なくとも街道では。普段は家では読んだりするでしょう。でも私は渋谷の街道に行って、そこの人たちにちゃんと説明を聞いてきたんですが、あるんですよ、ちゃんと巻物の聖書は。そしてそれをですね、重いんですよ、1個10キロも20キロもあるんですよ。持ってきてそれをバーッとこう広げて、それを読むんです。ヘブライ語で読むんです。でもそこに書いてあるヘブライ語っていうのはですね、ヘブライ語って全部子音なんです。だから母音アイウェイオがついてないんです。読み慣れていればそれがどう読むかって分かるんですけど、分からない、読み慣れてないと読めないんです。だから、ね、だから読む順番が来るときには、その前の週かそのだいぶ前からね、読む練習をするそうです、ね、で失敗すると年寄りから文句が出るんです。覚えてる人がいるので、お前あそこ間違えただろみたいな、すっごい緊張するそうです。20分から30分朗々と読むそうです、ヘブライ語の聖書。それで開始はそれみんな聞いてるんです、こうやってね、こうやって聞いてる、はい、ブレシートバラエロヒーメタシャマイメなんとかとかって言ってるんですね。それをこう聞いてる。でその後でこれはどういうことかといって説明するんですよ。でエズラがやったのと全く同じことやってるんですよ。面白いですね。で聞いた人たちは、ね、最初はこの神様の律法を読んでもらえるというので、5節6節を見ていただくとですね、エズラは人々より高いところにいたので皆が見守る中でその書を開いた、 ね、巻物をこう開いて、彼が書を開くと民は皆立ち上がった、おーって感じでね、神様のこの巻物が開かれる、さぞかし素晴らしいことが書いてあると思って、エズラが大いなる神主を称えると民は皆両手を挙げてアーメンアーメンと称和し、ひざまずき顔を地に伏せて主を礼拝した、うわ、神様のあのモーセに与えられた立法が今開かれる、何百年かぶりかで、みんなに読み聞かせられるということで、みんな大変喜びました。で、エズラがヘブライ語でこう読む、ね、そうするとそれを周りにいた13人の人が、順番にやったか、あるいはその辺にいる人たちにやったか分かりませんけれども、アラム語に翻訳して説明をすると、神の実を主なる神の実を神としなさい、ね、偶像を作っちゃいけませんとか、地母を敬えとかね、ああいうモーセの十戒から始まって、生贄はこういうふうに捧げなさいとか、畑は隅々まで刈っちゃいけませんとかね、そういう教えが読まれていくわけです。でこの教えが読まれていくに従ってですね、なんと最初はみんな大喜びしたんですが、みんなワンワン泣き出しちゃった。立法を破ってる自分たちが、もうそういうこと聞いてなかったですから、もう破ってしまっているということに気がついたんですね。しかも立法にはこの立法を守らなかったら呪いが下ると書いてあるわけですよ。守れば祝福だけど守らなかったら呪いだと。で、あんたたちの先祖は守らなかったから呪われてこの国に追われたんだって言われてるわけですから、もう聞かされた人たちはですね、びっくりして、みんな嘆き悲しんでる。だからエズラもネヘミヤもレビ人たちもですね、嘆いたり泣いたりしてはならないと一生懸命言って、もうみんなもうあっちからでもこっちからでもですね、ああ俺はこんなことした、私もこんなことした、ああ神様はさぞか悲しんでるんじゃないか、呪いが下るんじゃないか、内方滅びるんじゃないかみたいな感じでですね、みんな嘆き悲しんだようであります。でそういう人たちに対して、エズラたちはですね、十節を見ますと、行って良い肉を食べ甘い飲み物を飲みなさい、その備えのないものにはそれを分け与えてやりなさい、今日は我らの主に捧げられた聖なる日だ、悲しんではならない、主を喜び祝うことこそあなたたちの力の源である。確かにあなたたちは罪を犯しているかもしれない、立法を破っているかもしれない、呪いは下るかもしれないけれども、とにかく今日は主の聖なる日なんだから、ね、みんなで喜び祝おうじゃないかって、そう言って、良い肉を食べなさいと、また甘い飲み物を飲みなさい、ね、なんかクリスマスパーティーみたいな感じですけれども、みんなでお祝いしようじゃないか、ね、準備のないものにはみんな分け与えて、みんなで一緒に食べよう。これクリスマスのですね、クリスマスディナーの原型と言われてるんです。で教会っていうのは食べたり飲んだりがつきまといますけれども、最初からそうなんです。このエズラの時から第1回目からそうなんです。第1回目から聖書のお話を聞いたらみんなでごちそうを食べるというですね、そういう習慣になってるわけです。まあ、そうやってみんなが嘆き悲しんでいるのを、まあ、励まして、1日目が終わったわけでありますけれども、また2日目に、集まってまいりました。13節からですが、2日目に全ての民の長老たちは祭司レビ人とともに書記官エズラのもとに集まり、立法の言葉を深く悟ろうとしたね。1日目にそういう話を聞いて帰って、みんなでパーティーをやってお祝いをやった。2日目もみんな集まってきたわけですね。そして主がモーセによって授けられたこの立法の中にこう記されているのを見出した。こうバーッと読んでいくとですね、なんとこう書いてあった。それは第7の 月の祭りの期間をカリイオで過ごしなきゃさいと書いてある。要するにカリイオの祭りと言われる、今でも敬虔なユダヤ人たちはやっておりますけれども、そういうお祭りをしなさいと書いてあるところに行き着いたわけですよ。そう書いてある。でこれ聞いた人たちは、おお今7月じゃないか、これやらなきゃいけないよということになって、カリイオの祭りというのは、これはもともとユダヤ人がエジプトにおりましたね、300年ぐらい。モーセによって、奇跡的にエジプトから脱出できて、そしてパレスチナに向かうんですけれども、40年間シナイの荒野でぐるぐると旅をしてね、その間、 神様が彼らに必要なマナという不思議な食べ物を与えたり水を与えたりして、また一切の敵から守られた、その40年の荒野の生活を忘れないために定められたお祭りだったわけです。ああ、これはやらなきゃいけないということで、みんなオリーブの枝だとかミルトスの枝だとかナツメヤシの枝だとか集めてですね、自分の家の屋上だとか広場だとかあちらこちらに掘ったて小屋みたいなのを建てて、まあ、一大キャンプ祭りみたいなのが始まっちゃったわけです。でもそこで、雨露をしのいで、でもそういうことを通して、立法の中にはあれはしちゃいこれはしちゃいけないっていうことだけじゃなくてですね、この時はこうしなさいとかこういうお祭りを守りなさいとかって決まりがあるわけですね。で、今読んでお分かりのようにですね、ヌンの子ヨシュアの時代からこの日までイスラエルの人々がこのような祝いを行ったことはなかったって。モーセの立法がないがしろにされてきたということがね、まあ全然やってなかったと思いませんけれども、少なくとももう人々の記憶から消え去っていたわけであります。で、行ったことはなかった、それは誠に大きな喜びの祝いであったと。この掘ったて小屋みたいなところで、みんなは肩を寄せ合ってですね、過ごしている中で、ああ神様はあの荒れ野で、自分たちの先祖を守られたんだなと。神様は素晴らしい神様なんだ、私たちの信じている神は素晴らしい方なんだなということを実感して、大きな喜びを味わったというわけであります。そして、7日間ですね、このカリオの祭りをいたしました。だから7日間はみんな、この掘ったて小屋生活をして、でも午前中は水の門に集まって絵面から聖書の話を聞く、そして、おいしいものを食べるというですね、この、まあ、ちょっとした夏のキャンプみたいな感じでね、大研修大会をやったわけであります。でもネヘミヤが本当にやりたかったのは、実は城壁を建てることではなかったんです。これがやりたかったんです。城壁を建てて神殿を守るということは大切かもしれませんけれども、それ以上に大切なこと、それは律法を学び、主なる神に正しく従うということを全ての民に教えたかったんですね。これこそがネヘミヤの本当にやりたかったことだったんです。ネヘミヤが言いたかったことは、私たちを守るのはこの石積みの城壁じゃないんだ、神の律法を守ることこそが私たちを本当に守ってくれるものなんだ。いや、仮にどんなに素晴らしい城壁を作ったとしても、主の教えに背いたら先祖たちと同じように滅んでしまう。で、旧約聖書というのはこのエズラが読んだモーセの律法を中心として、この後ですね、エズラを中心に編纂されたと言われています。で、紀元前の2世紀の写本というのが一番古いですけれども、その司会写本ですね、司会のほとりで見つかった聖書のが書き写された巻物の断片には、この旧約聖書の全ての部分のどこかが見つかってます。これはだいたい5世紀6世紀ぐらいの話ですけれども、おそらくこの時にモーセの律法だけじゃなくて、ユダヤ人の歴史であるとか、あるいは預言者の言葉であるとかですね、知恵文学とか詩歌書とかそういうものが集まって旧約聖書の原型ができたと思われます。でもその旧約聖書が作られた目的というのは、自分たちの過去を忘れないように、そして同じ過ちを繰り返さないようにということなんですね。そして律法を正しく守ることこそが自分たちの城壁なんだということをですね、このネヘミヤは、言いたかったんだろうと思います。草は枯れ花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つ、イザヤ書にもありますけれども、私たちにとっても私たちを守ってくれるものは何でしょう。 どんなに立派な家を建てて住んだとしても、またどれだけ豊かになったとしても、私たちは決して守られているわけではありません。私たちを守ってくれるのはこの聖書の教えなんですね。聖書の御言葉こそが私たちの城壁です。聖書の御言葉こそが私たち一人一人を守り、私たち家族を守り、そしてこの国を守るものなんです。どんなに金をつぎ込んで立派な兵器を買い込んだとしても、どんなに素晴らしい箱物を作ったとしても、制度を作ったとしても、私たちは守られないんですね。聖書の教えだけが私たちを守るものであります。また私たちの力はどこから来るのか、それは主を喜び祝うことである。主を喜び祝うことこそあなたたちの力の源である。なぜ主を喜ぶことが私たちの力の源なんでしょうか。それは主だけが私たちの未来を司っておられ、そして私たち一人一人に最高の計画を持っておられる方だからです。主が私たちにしてくださることは素晴らしいことであるということを信じる者は主を喜ぶことができる。そして主を礼拝し、主を祝うことができる。そこに私たちの力の源があるんだ。また主が共におられれば仮居も要塞なんだと。この、律法が読まれた7月、ちょうどその仮居の祭りの時であったというのは、やはり神様のご摂理だったと思うんですね。たまたま開いたところに仮居の祭りが書いてある。立派な、まあそれほど立派とも言いませんが、城壁を作ってですね、ああこれで安心と彼らは思っていたかもしれませんが、実はそうじゃないわけですね。はるか何百年も昔、このオリーブの葉っぱやヤシの葉っぱで作ったような仮居で、何十万人何百万人という大臣は守られたんだ。神様が共におられればそこに不足はないし、また敵の襲来が来ても何も恐れるものはないんだ。主が共におられることこそが私たちの要塞なんだ。主は我が砦ですから、ね、主は我が岩王ですよね。主は我が城壁、そう詩編の著者は読んでるじゃないですか。あのヘロデの立派な城壁だって紀元の70年にローマに攻め込まれて、あっという間にエルサレムは滅んでしまったんです。どんな立派な城壁を作っても何の助けにもなりません。でも主が共におられるならば、私たちにとって何も恐れるものはない。身を乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。神は我々と共におられるということ以上に、私たちの要塞はありません。私たちを守ってくれるものはない。主が共におられれば何も恐れる必要はない。ネヘミヤは素晴らしい城壁を一生懸命作った。でも民に本当に言いたかったのは、主の御言葉を聞き守り行うことがあなた方の要塞なんだということなんですね。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。今日もネヘミヤ記の中から学ぶことが許されてありがとうございます。どんなに立派な城壁を築いたとしても、私たちを本当に守ることはできません。しかし主が共におられるならば、全く無防備に見えるような暮らしであっても何も恐れる必要はない。いや、私たちに力がすべて失われたような時にも、主を喜び祝うならば本当の力がそこから湧き上がってくることを感謝をいたします。主こそ我が砦、我が岩尾であります。主こそ私たちの力の源であります。主を本当の城壁を私たちは信仰によって築いていくことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。